スピリチュアル、この言葉から皆さんはどんな感覚を受け取られるのでしょうか。このスピリチュアルという英語が日本語としても定着しているのですけど、これがいつ頃から始まったんだろうかなとちょっと思い巡らしてみたんでありますが、私が牧師になった三十数年前ですが、の頃はまだスピリチュアルという言葉を一般的に使うことはなかったと思うんです。2000年ミレニアムの年、今からもう早いこともう22年前ですけど、この2000年を迎えた頃からですね、本屋さんに精神世界というコーナーがあることに私は気づきまして、その頃からですね、もう一つのカタカナ外来語のニューエイジ、こういう言葉がよく使われるようになりました。だいたいその頃からではないかなと思うんですね。このスピリチュアルという言葉が盛んに言われるようになった気がいたします。そういった背景があることから、スピリチュアルという単語そのものを、これは宗教的なニュアンスがそこにはあるんですけど、どうでしょう、教会で使うでしょうか。キリスト教会ではこのスピリチュアルという言い方はほとんどしないような気がいたします。こういう奇妙な現象が起きたわけであります。で、このような現象、これはおそらく日本だけのことだと思います。例えば英語圏ですと、スピリチュアルという言葉は教会ではしょっちゅう使いますし、今も昔もそうなんですけれど、日本の教会ではですね、スピリチュアルって言わないんですよね。霊的とか霊性とか、そういう日本語で表現しています。スピリチュアル、この既存の宗教の枠には収まりきらずに、そこから飛び出してもっと自由に使われ出した言葉かな、そんなふうにこう思うのです。で、このことが何を意味するのかというとですね、スピリチュアルという言葉で言い表そうとする私どもの認識考え方が、宗教の世界だけではなくて世俗にも広がった、こういうことだと思うんです。テクノロジーが支配的になってきましたこの文明社会に、あたかもそれに抗うかのように、スピリチュアルは現代でもその存在感を持っているんです。テクノロジー全盛期だからこそ、ますます盛んにスピリチュアルというのが意識されるようになってきた、こういうふうにも言えるかと思います。教会にこうして集まる私たちも、普段は日常生活においてはですね、科学的な見方をします。科学的な捉え方をしながら生活をしています。けれどもよく考えてみると、この私たちが普段慣れ親しんでいる科学的な見方というのは、これあくまでも一つの捉え方なのであって、それによって何もかも全てが説明できるわけでもございません。不思議とか神秘とか謎なんていうふうに称される未知の世界はものすごく広がっているわけです。どれだけ文明が進み、 科学的な見地がさらに支配的になったとしても、スピリチュアルな感性というのはなくなることはない。そうした意識が私たちの中にあるから、こうしてこの言葉が宗教の枠から飛び出して世俗でも一般的に使われるようになったのではないでしょうか。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。このように始まるクリスマスですが、言うまでもなくここを読んだだけでとてもスピリチュアルな出来事がここから起こることがわかります。それはその後に続く一言で決定的となりました。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。人間の命の誕生に聖霊が介入したわけですから、まさしくスピリチュアルです。で、この時のヨセフの判断というのがですね、とても冷静で、そして理性的に対応していきます。マリアが身ごもった時のヨセフの反応は決してスピリチュアルな受け止め方ではなかったんですね。冷静に理性的に判断をしていきます。別の言い方をするならば、ヨセフはここで正しい判断をしたのです。正しい人ヨセフはマリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。これです。これは社会的な通念として正しい判断でした。けれども次の20節にこう書いてあるんです。このように考えていると、ヨセフは縁を切ろうと決心をしたんだけど、その後もいろいろ考え思い巡らしていたということですね。離縁しよう、一旦はそのように決心はついたんだけれども、まだ心が揺れ動いていた、そんな様子がこの一言、考えていると、このように考えていると、ここに現れているかのようです。本当にこれがベストな解決なのかどうか、ヨセフは迷ったんです。なぜ迷ったんでしょうか。正しい判断を下したはずなのに。ヨセフの心が揺れ動いたのはマリアのことが気になって仕方がなかったからです。マリアのことを憐れんだからです。マリアを一人にしてしまっていいのだろうか、自分が彼女を守るべきではないのか、こういう気持ちがヨセフを揺さぶったのではないかと思うのであります。いずれにしても決断をしていかなければなりません。マタイ福音書はヨセフのことを正しい人というふうに言っているのですが、これはですね、このように一旦決心したんだけれども、それでも、悩み思い巡らしているこのヨセフのことをマタイは正しい人、こういうふうに呼んだのです。ところがここから事件が起こります。事件はスピリチュアルに展開していきます。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。夢の中の出来事でした。 夢で見て受け取ったメッセージ、皆さんはどうですか？夢でメッセージを聞いたらそれに従いますか？この夢の中で語られた天使の声は、ヨセフが冷静にそして理性的に下した結論をひっくり返そうとしているのであります。聖書の時代とは違って現代では夢について科学的な研究がいろいろとなされていて、その科学が出している答えというのは、夢というのは脳の働きによって起こるんだと。脳が頭の中に溜まった記憶を整理していく過程で起こるのだ。こういう説明を皆さん方もお聞きになったことがあるかと思います。これは科学的な見方からの一つの説明であって、夢はまだ未だに解明されていないことがたくさんあるのだそうです。科学的な見方で考える癖を持っている私たち現代人は、夢のお告げと自分の理性による判断のどちらを優先するでしょうか？人によると思います。どちらか一方が正解とは言い切れないでしょう。ヨセフは自分が下した理性的な判断を捨てて夢のお告げに従ったのでした。夢のお告げに従うことがスピリチュアルな生き方で、ヨセフがそうだったから、私たちも自分の理性的判断は捨ててしまって、夢に従う方が神様の御心にかなっているからそのようにしなさい。私はそういうふうに言っているつもりではないんです。夢とは限らなくとも、自分自身の理性的な判断によらない形で、むしろ自分の外側からやってくるメッセージに従うという選択の仕方は、決定の仕方というのは確かにあります。それをスピリチュアルと呼ぶこともできるかもしれません。今日の二つ目の朗読、パウロの言葉からちょっとこのケースを見てみたいと思うんですが、ローマの信徒への手紙のこれは冒頭の部分なんですが、パウロはいわゆるクリスマスストーリーには全く触れていません。どこの手紙にも書いていません。むしろ極めて現実的に次のように言いました。巫女は肉によればダビデの子孫から生まれた、肉によればダビデの子孫から生まれた、現実的ですよね。けれどもパウロは霊による見方、すなわちスピリチュアルな見方も示しています。それが4節、巫女は聖なる霊によれば死者の中からの復活によって力ある神のこと定められたのです。この方が私たちの主イエス・キリストです、こう述べています。パウロにとっての決め手はイエスの復活なんです。イエス・キリストの復活という事件がパウロにとってのスピリチュアルの原点になっています。マリアは見捨てられることはありませんでした。見放されませんでした。ヨセフが自分の理性的な判断に従わないで、夢の中で聞いた天使のお告げに従ったことで、マリアは救われたのです。ただこれは、予期しなかったこと、思いがけずに起こったことなわけであります。 あるかどうかもわからない、いつ起こるのかもわからないのがスピリチュアルですから、ヨセフがこうだったからといって私たちいつもいつもスピリチュアルな判断を待ってそれに頼ってばかりはいられません。やっぱり私たち自分自身の判断というものを重んじて生きていかなければならないのです。ですから自分の判断力というものを普段から切磋琢磨して常々磨いておきたいものでございます。そしてもう一言付け加えるならば、信仰者といえどもお告げに聞き従うということにどうですか、戸惑うんではないでしょうか、たじろがないでしょうか、本当にこの声は神様の声なのだろうか、ひょっとすると気のせいなのでは、フェイクじゃないか、そんな気持ちにさせられるのが信じることが大変難しい時代を生きる私たちでございます。スピリチュアルという言葉にどうも馴染めないという方のために、もうちょっと受け入れやすい馴染み深いカタカナ言葉がございます。インスピレーションです。インスピレーション、これも同じラテン語のスピラーレという単語からできている言葉です。日本語でどうでしょうかね、ひらめきなんていう言い方をするでしょうか。インスピレーションは自分の内側から湧いてくるんでしょうか、それとも外から降ってくるんでしょうか、どちらでしょう。私は両方だと思います。どちらか一方というふうには決めつけることはできない。インスピレーションというのは素地が何もないところ、ベースが何もないところからは湧き起こりません。インスピレーションには知識と経験が必要です。時間をかけて得た知識、学んだ情報、そして経験によってインスピレーションというのは養われます。そういう意味でインスピレーションは内側からです、私たちの中から出てきます。けれどもですね、これがいつどんなタイミングで起こるのかというのは全く予測ができませんから、そういう意味でこれは外側から届いてくる霊的な知恵、こういうふうに言えるのではないかなと思うんですね。ヨセフは夢の中の語りかけを神様の使いである天使のメッセージとして聞いて、マリアを妻としてめとり、生まれた赤ちゃんをお告げの通りイエスと名付けていきます。私たちにお告げはあるでしょうか。私たちにもお告げはあります。ヨセフのようなわけにはいかないかもしれませんが、私たちは聖書の御言葉からスピリチュアルなメッセージを受け取ることができます。聖書の御言葉に日頃から触れていることで、私たちの内側のインスピレーションが養われていくんですね。私たちの祈りによって内側のインスピレーションが養われていきます。御言葉と祈りで備えられた私たちの心に向かって外側からのインスピレーションがやってくるのです。そうやって手に入れたインスピレーションはとても霊的でスピリチュアルなのであります。ヨセフが天使から受け取ったお告げと同じく、それは自分の中から出てきたものではないのです。聖書に根ざした神様からのメッセージとして、これは信頼できるのです。 イエスの言葉は私たちへのお告げです。お告げとともに生きていくとき、インマニュエル、神様が私たちと共におられるという体験が私たちのうちにも起こるのです。お祈りいたします。主なる神様、私どもの日常の中にあなたが聖霊を働かせ、私たちに霊的な体験と霊的な言葉をお与えくださることを覚え感謝いたします。聖霊によってイエスが身ごもった出来事が指し示すあなたの力とあなたの私たちへの恩愛を、今日この日私たちは受け止めております。どうかこの聖なる季節をあなたの御言葉によって養われ過ごすことができますように、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。